愛から第5章で最後の章になりました。22節まで共にと考えて一点にと思ったんですが、19節から少し色合いが変わってきますので、また19節から22節までが最後とまとめると分かりやすいかなと思いまして、今回分けました。で、この愛歌を見ていきますと、5章になりまして、1章から4章とガラッと変わってくるんですね。どういうことかというと、同じ22章あるんですけれども、実はこの5章になりますとアルファベット順になっていないんです。もう全くそういう今まで1章から4章までやってきた手順っていうんでしょうか、そういったものを全くこうもうなくして、ある意味では神様に対する訴えになっています。その意味では、これは私の想像なんですけれども、今まで冷静にっていうんでしょうか、自分たちの現状というものを見つめて、そしてそれを神様に訴えてきたんだけれども、だけどもう最後に至って、もうそんなこと言ってられなくなってしまったという、なんかこう感情感極まってって言ったらいいんでしょうか、そんな形で5章が、もうこの5章全体が1節から 18節までは今までの4章と同じような現状を指し示しているように見えますけれども、実はこの19節から22節までが訴えではなくて、1節からもう18節も神様への願い、訴えの言葉になっている、そんなふうにこう思えてならないのであります。ですから、この5章に至って自分の現状というものをこう見たときに、もう耐えられない、こう自分の今の状況を分析して、これこれこうだなんてこう見てられない、この中で神様にもう訴えるしかない、そんな姿が五章の中で、見られるわけであります。そうですよね。私たちは祈りの中で神様と向き合うときに、冷静に意外とこうあらねばならないで見つめて、そして祈ってきたとしても、あまりにも自分の現状というものがひどくてつらかった、そうなりますと、もうそんな形式とか形をこだわってらんなくなっちゃったっていう、そんな姿っていうのが私たちの中にもあると思います。個人的な祈りの中では、クリスチャン生活の中では特にそういうことはあるんじゃないかなと思います。まさにその姿がこの5章に表されている。で、信仰って何だろうなっていうふうに、特にこの5章を通しまして、前半を通しまして教えられるところであります。イスラエルは、まあしてはユダは、神様のそのメシアを生み出すでしょうか、その民族として神の民としてずっと続いてくるわけであります。アブラハムからずっと続いてくるわけであります。1500年もその歴史をずっと神と共にいろんなことを紆余曲折しましたけれども、歩んでくるわけであります。その歩みが全く打ち壊される出来事を今遭遇しているわけですよね。で、そんな中でこの神の民であるはずなのに、なぜこんな苦しい状態が起こるのか、そうすると信じてても意味がないじゃないかとか、信仰って何だろうっていうことを今私たちがそれを考えさせられます。で、よくちょっとここからちょっと離れるんですが、信仰って何だろうなって随分私も悩みましたし考えてきました。で、信仰が熱いとか冷たいだとか、 または信仰が薄いだとか、信仰がこの何ですか、豊かだとかっていう言い方をこうされまして、そして私の信仰は冷めてるななんていうふうな問いかけをして、もっと頑張らなくちゃと鼓舞するような、そういうこう信仰生活を送ってきたと思うんですが、しかしある時私前にも一緒に学んだところですが、ローマ人への手紙の3章のちょっと開いていただけますか。3章の30節で、あ、ちょっと29節からお読みしましょうか。ローマ人の手紙の3章の29節から30節。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。私たちが神様の前に義とされるのは信仰によってだとこう言っています。神は唯一です。ユダヤ人であろうと、今日の私たちであろうと、信仰によってだって言っています。で、この信仰によってっていう、この言葉のよってっていう、このことにちょっと着目しましたらば、信仰というのは、神様とつなぐ道具、それを使ってというふうに理解した方がいいようであります。で、私は何々によってっていうその言葉は、私と神様との間をつなぐもの、それが信仰、つまりパイプ、道具なんです。ですから私たちはイエス様を信じて救われた時には、神様と私たちとをつなぐ道具は与えられたんです。で、それを使って神様は私たちを義と認めてくださる。そして私たちも神様のお言葉を、その信仰を使って神様のお言葉を理解し、そしてそれを使っていく、従っていく。ですから私たちがどこに結びつけているか、信仰という道具を、管をって言ったらいいんでしょうかね、どこにつなげるかによって私たちの歩みが決まるんです。ですから信仰というのは熱いとか冷たいとかではなくて、むしろ私たちがその信仰をどこに結びつけるか、その道具を、神様に信仰という道具を結びつけるのか、自分自身の功績に結びつけるのか、または人のこの力に結びつけるのかによってその生き方が変わっていってしまう。ですから私たちが信仰によってって言った時には、神様と私との間を結ぶその道具をきちんと使う。それはイエス様を信じて救われた人は皆それがもう与えられているんです。これは私たちが手にしたんじゃなくて、イエス・キリストの十字架の上に与えられた道具なんです。神様との関係を結ぶ。ですからその道具を私たちは正しく使わないと、正しい歩み、クリスチャン生活ができなくなってしまいますよ。そうするとね、この哀歌の中で、イスラエルの民はやはり信仰によって割礼を受けたものでしょ。だからユダヤ人も信仰によって義と認められるんですよ。だからユダヤ人であるからということよりも、神の民であるということ、義と認められるというのは、たとえアブラハムの子孫であったとしても、信仰がないならば、それを使わな、正しく使わないならば、与えられていないならば、神様とつなぐパイプがないならば、それは義と認められない。神様はその信仰を通して、私たちを義と認めてください。とするとね、ユダヤ人でありながら、そして神様に対する信仰を持っていると言いながら、彼らはどうしたのかと、その信仰をね、誠の神様につながなかったんだよね。バールにつないだり、 またはよそのそのエジプトの軍事力に、つなげたり、そうして迷ってきたわけです。で、今この大惨事が起こったときに、バビロンという国にね、もう国中が荒らされ、そしてエルサレムも、そしてエルサレムの神殿の中の財宝も全部取られてしまう。こういう悲惨な状況、いや財宝が取られただけではないですね。これを見ていきますと、本当にバビロンという国の支配下に置かれた結果、どんなことが起こったか、もう考えられないような事柄が起こったわけです。私にはその現状の悲惨さというものを身近に感じることはなかなかできません。ほとんどそうかなと思います。戦後の間もないこの飢えた時代というものをほとんどの人がもう経験してらっしゃらないだろうと、まあ好きなさんたちは経験してらっしゃるかもしれませんが、ほとんど経験していない。そしたから上でこの腹が熱くなるなんていう経験も私はちょっとしていないのであります。お腹すくとね、ちょっと胃酸が出て腹がこう熱くなるという感じはありますけれども、でもこのような経験をしておりません。ですからこの哀歌の最後の5章の1節から18節は、民の窮状をまさに痛ましく、また生々しく描いているわけであります。もう一度繰り返していきます。これは4章でもあったことですが、しかしこれはこの4章の1節、5章の1節見ますとこうあります。主よ、これアーで始まってないんですよね。アルファベットの最初ならばアーなんですが、でもここのところはもうアルファベットのその法則というのは全部もう取っ払っちゃって、そしてまず主よとこう言葉をかけざるを得なくなっていく。私たちに起こったことを思い出してください。私たちのそしりに目を留めてください。これ祈りでしょ。悲惨な状況を目の前にしてもうどうにもならなくなってしまって、この民は主よ、私たちに起こったこの町に起こったこのことを思い出してください、私たちのそしりに目を留めてください、帰り見てください、そうしてくださらないわけがないでしょうという、まさにその言葉が続くような神様に対する訴えであります。まさに神様の憐れみを求める祈りで始まる章であります。神様に対する訴えであり、また祈りであり、そしてしかも私たちという、最初はね私たちという言葉で始まります。しかしその私たちがですね、この最後の方行きますと、この私たちから、ごめんなさい、ちょっと見えない、一人称に変わる箇所、ちょっと見ない、全部私たちになってますね。私のとちょっと違うのかな。はい、ちょっとごめんなさい。はい、そういう意味で私たちはと、私たちこの民はと、こういうふうに言って訴えていきます。で、なぜそうなるのか、なぜなのか、どうしてこういうことが起こるのかということが、この訴えの理由であります。つまり分かってるんですよ。なぜこんな悲惨な状態が起こったかっていうのは、私たちが罪を犯したからだと分かってるんです。それにしてもなぜこんなひどいことがあるのかという問いかけがまた同時にある。この私たちの痛みというのはやはり理解できるんじゃないでしょうか。私たちもいくら私たちが悪いと言っても、ここまで、いつまでという問いかけが、この哀歌の5章の作者の問いかけでもあります。 ですから覚えてください、思い出してください、そしてご覧ください、帰り見てくださいというその訴えがこの五章全体の中心になっていきます。この訴えは、この二節以降にどういう現状が今起こっているかという訴えをこう並べていきます。で、並べていく中で二節見ますと、私たちの相続地は他国人の手に渡り、私たちの家もよそ者の手に渡りました。私たちの安住して住む場所がなくなりました。かつては私たちのものでそこに平安に暮らしていたけれども、それがなくなってしまいました。そしてさらに三節、私たちは父親のないみなしごとなり、私たちの母はやもめとなりました。この占領政策、戦争も含めまして、多くの男性が、成人男性が戦死していく、頼りになる働き手を失う。そしてこの さらに続けてみますと、4節、私たちは自分たちの水を金を払って飲み、自分たちの薪の代価を払って手に入れなければなりません。水とか薪、これは生活にを営むためになくてはならないものであります。そして今までは自分たちのもので自由にそれを使うことができましたし、手に入れることができました。しかし今はその占領をしているその占領軍から買わなければならない、そんな追い詰められた生活が強いられていきます。そして五節を見ますと、私たちは首輝きを負って追い立てられ、疲れ果てて休むこともできません。イスラエルの滅亡、エルサレムの崩壊、それと同時に神殿の崩壊はイスラエルの民にとっては耐えられない試練でありました。それは確かに安住の地がなくなったということもそうなんですが、精神的な支えも失ったという、まさに疲れ果てた経験、状態、よりどころを全く失ったように見えるところであります。で、これを次なんですが、それにもかかわらずなのか、そのような状態に陥ったのか、ということは、陥った理由なのか、七節はどちらともどうも取りにくいんですが、私たちの七節の先祖は罪を犯しました、彼らはもういません、彼らの咎を私たちが負いましたと言っています。で、六節はごめんなさい、六節をその前に見ますと、私たちは足りるだけの食物を得ようとエジプトやアッシリアに手を伸ばしました、そして私たちの先祖は罪を犯しましたというふうに続くんですが、困っている時に民はどうしたかっていうと、神により頼むんじゃなくてエジプトにより頼んだっていうんです。で、これはこの悲惨な状態に陥って、今食料がなくなったから食べ物を得るために、そのためにこのエジプトにより頼んだっていう、今の現状でより頼んだのか、包囲されて本当に飢えて自分の子供も食べなければならないような悲惨な飢えの中で、彼らがしたことはエジプトに食料を得ようと思って援助を求めたということを指しているのか、ちょっとこれどちらとも言えないそうですが、ただどっちにしてもです、言えることは何かというと、本来私たちは神様に心を向け、そして神様に訴えて、それを求める。 まず最初に私たちはそれをするべきなのに、このユダの民は、エルサレムの民は、神にまず求める前にエジプトに求めた、この世の力に求めたというのであります。で、私たちはその時に同じ神様を信じていると言いながら、私たちも、私自身も、このエルサレムの民がしてしまったような経験というのをしていないだろうか。いや、残念ながら、私なんかいつもいろいろなんか困ったことがあると、あたふたあたふたして、あっちこっちいろんなことをやって、最後に、ああ、どうしようもないって言ってから神様ってこう、頼むのが、実は私なんか正直言って、こんな牧師じゃ申し訳ないんですが、それが現状だなっていうことを認めざるを得ません。で、それをしたんですよ。このエルサレムの民は、まさにエジプトに食料を得ようとして助けを求めたんです。そしてそれがダメだったんです。それで今、アイカは、作者は、主よとこう言うわけですよ。そして、この、神様の前に、私たちは、このエルサレムの民と同じように、まず神に向かい、そして自分の姿に目を留めたのではなくて、いろいろやってみてダメで、どうしようもなくって、どうしてこうなったんだろう。ああ、そうだ、神様に助けをまず求めなかったからだ。と言って、それは私の罪の問題だけじゃなくて、実は先祖からずっと行ってきたことであり、今私も同じようなことをやっている、私も確かに罪を行っている。ここも一つ大切ですよね。私たちは聞いてるんですよね。何度も何度も先輩のクリチャンたちが、また私たちも過去の自分の生活の中で何度も何度も同じ失敗をしていないでしょうかね。まず神様に祈り求めるということよりも、まずやってみてダメだったらば神様に求めるという、その経験を何度も繰り返している。そしてエルサレムの民も同じ経験をしている。そして私はここのところで、だから本当ならばです、本当ならばクリスチャンとして、ある意味で優等生ならばって言ったらいいでしょうか。神を信じているという人の優等生ならば、まず神様に祈って、そして、罪を見つめ、悔い改めて神の助けを待つ。というのが、これが本来の、ある意味では、正しいって言ったらいいでしょうか。あるべき信仰者の姿なのかもしれません。しかし、アイカの作者は現実のエルサレムの民をそういうふうに表現していないのであります。助けを求めたんです。私も同じであります。でも、その時に、このアイカの作者のこの言葉は、祈りは、もうこういう状態だ、こういう状態だ、そしてエジプトに、助けを求め、またアッシリアにも助けを求めた。そういう罪を犯した。そして助けを求めた。その彼らもまた、そして先祖たちも今はいない。でも、私たちがその罪を背負ったってことは、私たちも今も同じことをしているってことです。同じ信仰の、歩みをしている。ですから、彼らの咎を私たちが負いましたという、そのこの言葉の前に、これをもう一つは、私たちもやはり罪を犯しましたともこういう訳もあるようであります。これは同じことであります。先祖が犯した罪を私たちもまた同じように繰り返して、そして今私たちはその神の懲らしみを受けていく。 で、さらに今度は8節からまた自分の置かれている現状が訴えられていくんですね。私たちはそうです。そして私たちに今置かれ、私たちが今置かれている現状はどうですか。何が、奴隷が私たちを支配するようになった。つまり私たちは尊敬する上のもの、そして力のあるもの、そのものからこう指図されるとか指示を受けるっていうのは比較的受けやすいんですけれども、逆転することは考えられないでしょう。自分が見下していたものからね、今度は指図される、支配される、これはすごく屈辱感を感じるところであります。あんな奴の言うことを聞かなければならないなんていう失礼な言い方ですけれども、そういう思いがイスラエルの民、ユダヤの民には、エルサレムの民には、それが非常に辛いことだったんです。かつては自分たちが奴隷にし、またエジプト、ローマ、エンスを含めたバビロンの奴隷たちが、そのバビロンの王に仕えているその奴隷たちの、そのまた支配を受ける、この屈辱、それを言っています。そしてそれは私たち、そういう屈辱の状況にあっても、誰も私を助けてくれるものはなかったと嘆いていくわけであります。9節を見ますと、その無法ぶりがわかります。私たちは荒野に剣があるために命がけで自分の食物を得なければならない。これは支配下にあって国が混乱をしているときに、やはり野党だとか、そういう残党とか言われる人たちがあちこちにいたんでしょうね。ですから食料を得るために野に出ていくと、やはり強盗に遭う、野党の被害に遭う。へえ、今までは楽に食料や、またその動物たちの獲物を探すということができたんだけれども、それもできなくなってしまった。まさに生きるための手段を得るために行って、恐怖が待っている、そういう苦い体験をしていくわけであります。そしてもう飢えを満たす食料を手にすることができなくなってしまって、飢餓で身が苦しめられるという10節が起こります。いや、そういう食料がなくなって、飢えるということだけではなくて、11節見ますと、女性たちは恥ずかしみを受ける。そして、かつてはイスラエルの民の指導者であった、ユダの民のエルサレムの町の指導者であった人たちが、このバビロンの軍隊に捕らえられて、公衆の面前で12節処刑をされていきます。そして若者たち、青年たち、生き残った青年たちはこの臼を引かされる。これは当時非常に屈辱的な仕事、奴隷か女性の仕事だったようであります。それをいい青年が、立派な力のある青年が、そのような卑しい仕事をさせられる。そして横柄な管理と言われるバビロンの使いにこき使われていく。こんな経験をするわけであります。以前には通常普通と思われていたことができなくなってしまった。長老たちが集まって共同のこの問題を話し合ったり決定したりする長老たちの町の門での集まりもなくなってしまった。つまり自分たちで自分たちのことが決定できなくなってしまった。全部占領軍の言うことを聞かざるを得ない。 お伺いを立てなければならない。そしてその結果15節、もう喜びと笑いはなくなってしまったという状況です。これはまさにエルサレムが囚われた、恥を受けた状態そのまんまであります。そして喜びの心を失ってしまった集団、特にどうでしょう、かつて誇っていたあのシオンの丘の神殿、それが今はジャッカルの巣となってしまったという荒廃ぶりで、この中でこの7節にちょっと振り返ってみていただきたいんですが、こういう現状の中で、そしてまた先祖を犯し、また今もその自分たちがその先祖の犯した罪を繰り返し、その咎を受けているその中で、これすごく大切な点だと思います。7節の先ほど言いました、私たちの先祖は罪を犯しました、彼らはもういません、彼らの咎を私たちが背負いました。これが私たちは未だにこのかつての経験というものは全然生きてこない、いやむしろ誤った信仰、すなわち安全と繁栄が神様に信頼することによってではなくて、アッシリア、エジプトの同盟に頼った、そして得られるというその苦い経験を今している。このことが一つとっても大切なことです。なぜかというと、何かというと、自分の今の苦しみとか悲しみとか悲惨な状態というのを人のせいにしていないということです。先祖だけのせいにしていないということなんです。いや私たちはもう時代はその親、先祖が悪いんで私たちは関係ない、私たちは被害者だというふうに言っていないということです。私たちが罪を犯したからだと16節にこういうふうに言っていますよね。16、私たちの頭から冠も落ちました、ああ私たちに災いあれ、私たちが罪を犯したからです。先祖のやっていることが私たちが教訓としなかった、そして私たちも同じまた歩みをし罪を犯している、いろんなことをやってみてダメだった、だけど神様もう私たちはどうしようもないあなたに頼りますと言った時に、ただ単にあれをしてくれこれをしてくれというように欲求だけではなくて、私が今この悲惨な状態に陥ったと言った時に、かつての経験してきた事柄が今私にとって今のこの問題においても何の役にも立たなかった、立てなかった、なんていうんですか、役に立てようとしなかった、そして同じ誤りを今も私たちも犯しているということをまず自覚するっていうことですよね。私たちはこの経験は聖書の中からもそうですし、私自身の信仰生活の中でもそれをもう経験して知っているはずであります。で、その時に私も今の私がかつて神様から教えられたことを今私は同じことを過ちをして罪を犯しているという認識をちゃんと持つということです。いやそうしないと神様との関係、信仰というその道具を使って神様と正しい関係に結べなくなっちゃうんです。私は間違ってない、私は正しい、私は被害者だと言ってるならば、どうでしょう、神様のなされたことは単なる理不尽です。神様のやってることはおかしいだけで終わってしまいます。そうじゃないんだ。まず神様がなされたその時には、特にこの愛かどうかですよ、理由があったんですよね。神を感動していないっていう理由があったんです。だから私たちが困った時、辛かった時、そういう状況になった時に、 私たちがあの時よりももっと悲惨な状態になってしまった、その時に私たちはまず神様との前に、私は間違ったね、私は正しいと言い切って、そして神様が私たちに成してくださるその救いとか神様の恵みというところに目を留めないで、自分の義ばかり主張しているとするならば、これは神様との間における信仰のつながりは持てない。ですから立派な信仰って実は百人隊長に言っているわけですけれども、その立派な信仰って何かっていうと、自分はイエス様を自分のところにお入れする資格もありませんって言っているんです。自分は神の前に到底自分の義を主張することなんてできない存在なんだ、そんな立場にあるものじゃないんだっていうことをまず認めているんですよね。そうした時にイエス様はその百人隊長に、立派な信仰はこのイスラエルで見たことがないって言ってるんです。だから私たちはこの何を言ってもいいし、またどんな自分の悲惨な状態を神様の前に訴えても、それは決して悪いわけではない。愛花のこの作者を見ていくと、本当にこんな状態です、こんな状態です、こんなに苦しいんです。そして私を責めているのを周りの国々を、昔は兄弟だった、同盟を結んでいた人々はみんな私を見捨てた、というふうに訴えています。それはそれでいいんです。訴えるとか祈るということにおいて、綺麗な言葉だとか、こういうスタイルだとかというのはありません。でも共通して大切な点は、私がまず第一に頼らなければならないお方をまず第一にしなかったという誤りを二度と繰り返してはならない。いや、それを繰り返した結果が私たちこのエルサレムの悲惨さを招いたんだ。だからこの愛花の作者は、そうだよ、まず自分が神の前に本当に罪を犯してしまっていたものなんだ、アッセリアに頼み、エジプトに頼んだ。この世の力ですよね。そこにまず頼り、まずそこに、期待をしていく。その過ちと同時に、この16節でありますように、自分の今責任を逃れようとしていないということで、繰り返しになりましたが、過去にまかれた災いの種を現在の世代はやはり積極的に同じことをしてしまったという、その出来事を率直に認めて神の前に出ている。これは信仰の現実的な、実は信仰によって自分を見つめた時の姿です。これが現実です。私たちの聖書が私たちに神様との関係の中で私たちに教えてくれるのは、これが現実です。でも私たちはまた本当にありきたりのことを言ってしまうかもしれませんけれども、大切な点です。その罪がもう解決しているっていうところに、また神の救いの約束に信仰を結びつけてほしいんです。それがイエス・キリストの十字架だということは間違いないこと。そして完全な、その繰り返し繰り返し犯してしまう、その罪を認めていることを、決して私たちは、それを、躊躇する必要はない。なぜならば、その罪を認めても、その罪のためにイエスが十字架について、あがらってくださったという、そこに結びつくことができるからです。それが実は、キリスト神様との約束、そして神様が成してくださった、その御業に対して信仰を結びつけるということです。それが私たちの今の在り方です。ですから私たちは自分が神様の前にどんなものであるかということを、いろんな機会があるたびに認めることにおいて、決して臆病になってはならない。そのことを教えられます。そうしたら次の出発がある。いや、それを認めたときに、私たちは自分の罪が許されているという、 キリストの十字架の意味が、神様の技が私たちの中に大きく心の中にクローズアップされて、それこそ心に十字架を描くことができるんじゃないでしょうか。私は悪くない、私は悪くない、私は被害者だと言い続けている限り、私たちの心に十字架は絶対に描き得ないものとなってしまいます。そのことを覚えるのであります。今朝は主の晩餐をいたします。決して十字架はかっこいいものではありません。ネックレスにできるようなものではありません。でも私たちの心の中には、言い訳しなくて済むのが十字架の贖いの結果であることをぜひ覚えて、心の中に実は十字架をかけてほしいのであります。そうした時に私たちはたびたび繰り返される失敗も主の前に素直に告白し、また訴えるということができるんじゃないでしょうか。取り繕う必要のない歩み、これが十字架の救いをいただいているという、その神様の約束に結びつけた信仰の在り方、用い方であることを覚えていただきたいのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、神様は約束してくださっております。神の指導者を通し、預言者を通し、そして今聖霊なる神様を通して、救い主が確かに与えられたこと、その救い主が神様の天地万物創造される前からのご計画であったこと、その約束を覚える、そしてその約束が実現したという確信をいただく、この主の晩餐今朝取り行います。主よ、欠点だらけです。言い訳ばかりしています。そしてまた神様以外のものにより頼んでしまおうとする、本当に情けないものでございます。しかし主よ、私たちはその時にもうひとたびイエス・キリストの十字架を通しまして、神様の前に自分がどんなものであるか言い訳をせずに、神の前に悔い改めるべきところを悔い改めていく、そんな歩みが許されていますことを感謝いたします。十字架の贖いがなければ、私たちはただ単にうめきつぶやくだけのものでございます。しかしこの苦しみの祈りをも、十字架のゆえに神が必ず聞いてくださり、そしてこんなに弱いものを神が愛してくださっていることを知らされる、そんな主の晩餐を心から感謝いたします。この時を祝福してください。そしてまだこの晩餐に共に預かることのできない人たちも何人かおられます。しかし主よ、もうひとたびこのクリスチャンたちの十字架の救いの確かさをの告白を通しまして、教会が何をどのように信じているのか、どうか受け取ることができるように、その人たちの心に働いてくださいますようにお願いいたします。私たちもまだイエス様を信じていない人たちに対して告白する、その尊い時だと信じて、この主の晩餐に預かるものとさせてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。